本日与えている聖書の箇所は、ヨハネによる、ヨハネ第一の手紙、ヨハネ第一の手紙の、3章の1節です。皆さんの、手法の最初の表示に、ごめん、表示で最初の、表紙のところに書かれている御言葉ですので、そちらをご覧くださっても結構です。ヨハネ第一の手紙の3章の1節、教会砂付きの聖書は後ろの方の、一番後ろの方の378ページです。お読みいたします。この1節の途中まででありますけれども、お読みいたします。私たちが神の子と呼ばれるためには、どんなに大きな愛を父から賜ったことか、よく考えてみなさい。そうですね、皆さんもこの訳がそれぞれあるでしょうから、今日はこの表紙の、修法の表紙の、この絵の下のところ、2018年の聖句って書いてあるところで、皆さんでご一緒に声を出して読んでみましょう。英語の方はすいません、ここに英語書いてないので、英語の方は英語でご自分の聖書でちょっと探して読んでください。それでは皆さんで読みます。 1-3。 私たちが神の子と呼ばれるためには、どんなに大きな愛を父から賜ったことか、よく考えてみなさい。私たちが神の子と呼ばれるためには、どんなに大きな愛を父から賜ったことか、よく考えてみなさい。これが今年、新しい年のために、まあ、去年の終わりの方ですね、新しい年のために祈っていた時に、私の心に、魂の深いところに与えた御言葉であります。神様が、神様の愛がどれほど深いものなのか、どれほど大きいものなのか、それをよく考えてみなさい。そのことをもっと味わいなさい。もっともっと経験しなさい。もっともっとそれを知りなさい。そのように神様から語られたような思いがしています。それでですね、今日はこの前後を読んで、この御言葉を今年与えられたのでですね、この聖書のことはどんな前後関係の中でこれが言われているのかなと思って読んでみたんですね。もう一度改めてヨハネ第一の手紙を読んでみました。そのつて分かったことは、このヨハネの第一の手紙は全体として何を言っているかというと、この聖書の同じヨハネ第一の手紙の中で、この4章の11節の言葉が、このヨハネ第一の手紙の中心的なメッセージだってことが分かったのであります。どういうことかというと、神があなた方を愛してくださったように、神がこのようにあなた方を愛してくださったのであるから、私たちも互いに愛し合うべきである。先ほども賛美しましたけれども、互いに愛し合いなさい。あなたの隣人を愛しなさい。あなたの周りの人、あなたの隣人を愛しなさい。あなたの家族、友人、仲間たち、また時には愛しにくい人、そういう人も愛しなさいと聖書は語っているわけでありますけれども、愛し合いなさい。これはイエス様のメッセージの中で一番大切なメッセージということができるでありましょう。イエス様が語られた中で一番大切なメッセージ、神を愛し、また自分を愛するように隣人を愛しなさい。神を愛し、自分を愛し、そして隣人を愛しなさい。そのように言われているわけでありますね。私たちは家庭でもそうであります。職場でもそうであります。隣人を愛しなさい。家庭でも本当に、愛しにくい場面があるかもしれない。あんまり詳しくは申し上げませんけれども、愛するのがちょっとしんどくなる時があるかもしれない。本当に愛するのが難しいような場面があるかもしれない。親子関係でも、夫婦関係でも、兄弟関係でも、そういうことがあるでありましょう。職場でもそういうことがあるかもしれない。学校でも、もちろん教会でも、そういう愛しやすい、愛しにくい、いろんな場面があるかもしれない。でも、 愛しなさい、愛し合いなさいというふうに聖書は語っているわけであります。そして世界でも愛し合いなさい、自分を愛するように、自分のことを大切に思うように、あなたの周りの人を愛しなさい、ある時にはもしかしたら世界の裏側の人々を愛しなさいと神様は言われることがあるかもしれないし、ある時にはあなたの身近な人を愛しなさいと言われることがあるかもしれない。本当に愛し合いなさいというのはもう聖書の中に繰り返し繰り返し出てくるこのメッセージであります。ヨハネ第一の手紙、そのヨハネ第一の手紙全体のメッセージが本当にそれに集約されるなって、繰り返しこのですね、ヨハネ第一の手紙を読んでいく中で、ああ集約するとこの4章11節の愛する者たちよ、神がこのように私たちを愛してくださったのであるから、私たちも互いに愛し合うべきである、そのように言われてるんだなってことを思ったのであります。その中で今日の聖書箇所であります。その全体の、あ、神様が愛してくださったんだから私たちも互いに愛し合うべきだ、私たちも互いに愛し合うべきだ、互いに愛し合うべきだ、そうなんだ。でその中で今日の聖書箇所はこの前半のこの4章11節になると前半のところですよね。神がこのように私たちを愛してくださったのだから、あなた方も互いに愛し合いなさいよということを、単なるあなたの一念発起や頑張りでできると思うなよと、あなたが元旦だから新しい年この御言葉を与えられたから頑張って神様を愛し人を愛していこう、そういうふうにあなたの単なる一念発起や頑張りでできると思うなよということを語っているのが今日の聖書箇所だなと思うのであります。今年与えられた御言葉だなと思うのであります。神様がどれくらいあなたを愛しているのか、神様にあなたはどれくらい愛されているのか、それをもっともっと知ることが何よりもまず大切なんだよ。何よりもあなたが神様からどんなに愛されているのか、それを知っていくことが大切なんだよというのであります。皆さん元旦なので、皆さん、いろんなニューイヤーレゾルーションって言うんですか、ニューイヤーレゾルーション、新、日本語にすると新年の抱負って言うんですか、日本を離れるとそういう抱負なんて言葉もあんまり使わないわけでありますが、まあ、ニューイヤーレゾルーションと頑張って今年こそちょっとこのお腹をへこまそうとかですね、毎日運動しようとか、体重をこれくらいでコントロールしようとか、まあ、いろんなことを考えると思うんですが、でも元旦からそんなに気をそぐことを言ってはできないと思うんですが、なかなか続かないですよね。いや私はもう全然大丈夫って方は、まあ、感謝です。神様に感謝してください。でも私みたいな人は、ニューイヤーレゾルーションをしてもなかなか今年こそ1日1万歩1万5000歩歩こう、今年こそ毎日走ろう、今年こそ体重を落とそう、まあ、そんなことを考えるわけでありますが、シックスパックをなんとかしよう、そういうふうに考えるわけでありますけれども、でもなかなかうまくいかないわけでありますね。スポーツジムの入会される方は一番多いのは1月。あ、そうですよ。で、大会する方が一番多いのは3月から4月くらい。だいたいですね、2月くらい、ま、今ちょっと1月の最初頑張って2月になるともう、いや、まずかったな、もう一回新しくやろうと思うわけでありますが、3月くらいになると、いやー、ちょっとお金の無駄かなって、ま、そんな気をそぐこと言っちゃいけませんけれども、でもですね、そういう傾向にあるそうであります。で、あなた方が互いに愛し合いなさいって言葉も、ああそうだな、そうだ、互いに愛し合うことは大切なんだ、一念発起をして互いに愛し合っていこう、そういうふうに思うこともそりゃ間違いではないでありましょう。 でもに自分の頑張りで自分の力でそれをやろうと思ってもできないよ、それは疲れてしまうんだよ。そうじゃなくて、まずあなたが神様の愛に満たされることが大切なんだよ。自分が愛されてるって、神様にどんなに愛されてるのか。先ほど賛美しましたね、ずっと愛されてたって。ずっと愛されてた。ずっと守られてた。私たちが気がつかなかった。でも神様は私のことをずっと愛してくださった。ずっと私のことを守ってくださった。そのことをもっともっともっともっと知りなさい。それがあなたが愛するための力になる。 だからこの1年お互いどれくらい神様に愛されているのか、どれくらい神様に愛されているのか、それを本当にもっと深く、本当に深く深く味わわせていただきたいと思うのであります。そして聖霊様があなたのうちに働いてそのことをしてくださる、そのことを本当に期待していきたいと思うのでありますね。去年三浦綾子さんのこのことを勉強している、読書会というのがあって、その読書会の先生がいらっしゃって、とても興味深いお話をしてくださいましたけれども、今年もですね、この予定でいくとですね、この元秘書をされていた方がこちらにいらっしゃるので、お話しいただけることができるかなってことを考えているところであるんですけれども、三浦綾子さんが塩狩峠という小説を書きました。その中で三浦さんはどういう思いでこれ書いたのかなと思うんでありますが、この三浦さんは主人公がこの自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよっていうこの言葉を実行しようと思った、その時のことを書いています。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ、これはですね、ルカによる福音書の10章27節の言葉でありますけれども、ちょっと書き直しましょうね。これね、10章の、27です。これは10章27節です。ですね、10章27節です。なんて書いてあるかというと、自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。三浦綾子さんはですね、この主人、塩狩通りの主人公が、この聖書の言葉に出会った時に、こういうふうになったってことを書きました。彼は本当に真面目な人でした。そしてなんとかこの聖書のことをもっと知りたいと思いました。彼女のガールフレンドと言いましょうか、付き合っていた女性、いや結婚したいと思っていた女性がクリスチャンで、この彼女のことをもっと知りたい、私ももしも導かれるならば私も洗礼を受けたいという思いも持っていました。だから、一生懸命ですね、神様のことを求めていたのでありますけれども、でもある時牧師さんに言われるんです。あなたは本当に分かってるんですか。大体牧師がですね、私はイエス様信じたい、洗礼受けたいんですって言うと、ああそうですか、よかったって歓迎するもんだと思うんですけど、この三浦綾子さんの小説に出てくる牧師はもう気骨のある牧師でありまして、あなた本当に分かってるんですかみたいな言うんですね。そしてですね、あなた罪のこと分かりますか。いや罪のこと分からない。いや、そこが私の問題な、もうちょっと罪が分かると、罪があって教会の中ではあなたの罪分かりますかって言われても言うんだけど、私分からないんだって。それでこの主人公のですね、彼に牧師さんが言うんですね。じゃあ私はあなたに一つの提案をしよう。あなたはこの聖書の中で何でもいいから気に入った言葉、あ、これは素晴らしいという言葉、その言葉を一つ見つけて、その言葉を徹底的に実行してごらん。そういうふうに言うわけですね。それを言われたこの主人公は頑張って読むわけであります。マタイによる福音書から。マタイによる福音書をご存知の方は、最初から読んだらどうなるかって、わかるかもしれませんけど、名前の羅列でですね、なかなか読めない。でも頑張って彼はルカによる福音書まで読んだ。ルカによる福音書のこの 10章まで来た時にこの言葉に出会う。ああそうだ、自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。隣人って誰だろう、困ってる人って誰だろう、自分の周りに本当に戦いを覚えている、悩みを覚えている、苦しんでいる一人の同僚のことを思えた。彼はなんとこの自分の他の同僚の給料袋に、昔は給料袋があって、その現金でですね、給料を出してたわけでありますが、その給料袋に手を出した、給料袋に手を出したって言って、そしてこの首になっていた そういうような人でありました。彼の隣人なの。彼の隣人になって彼のことを愛そう。もう彼、この主人公は一生懸命やるわけであります。そんなことする必要ないよって周りの人に言われようと思われようとも気にしないで彼は本当に彼の隣人になる隣人になるわけであります。一生懸命この彼が彼のことを許してくださいって上司に一生懸命お願いしたりですね、この処分は取り消してください。いや、それはできないとなった時に、この上司はですね、その自分も会社を辞めて、すごいですね、この上司も。この上司も自分も会社を辞めて、このその不祥事を起こしたその彼をまた新しい会社でこの自分の部下として使おうとする。その時お前も来いって言われて、この主人公も一緒に言われる。3人で新しい職場に移っていくわけであります。 そんな中でですね、もう本当に苦労しながら、でも一生懸命彼は、主人公は一生懸命愛していくんですよ。でも愛しても、その同僚に本当によくしても、その同僚がそのことを感謝もしてくれないだけじゃなくて、お前うるさいと、ほっといてくれ、まあ、よくありそうな話ですよね。ほっといてくれ、俺はもうダメなんだって。大体お前がうろうろしてるからもう嫌で嫌でしょうがないんだって。そう言われる。その時に彼は切れるわけであります。もういい加減にしろって、俺はどんな思いでやってると思ってるんだ。そういうふうな自分の姿に出会い、切れてしまった自分の姿を見た時に、彼は本当に、ああ自分を愛するように隣人を愛することなんてできない、自分を愛するように、自分を大切にするように、隣人を大切にすることは自分はできないってことを徹底的に知らされるのであります。そして彼は、自分を愛してくださった神様を、キリストの十字架の愛を、本当にこのような私のためにも、イエスが十字架にかかって死んでくださった、その愛を知ることになるのであります。皆さん、神様が私をどれぐらい愛してるかって、いや私のあの人のことは愛してると思うけど、私のことは愛してないと思う。なぜならあの人は万事順調、うまくいってて、こんな家庭があって、こんなこの職場があって、こんな幸せな生活をしていて、経済的にも豊かで、もう本当に素晴らしい環境に恵まれて、でも私はもう本当に苦労ばっかりしていて、なんで私ばっかりこんな目に遭うんだろうか。神様はあの人を愛してるかもしれないけど、私は愛してない、そういうふうな思いになる方もいらっしゃるかもしれない。でもね、でも聖書は語ってるんです。神様の愛を知りたければ、神様の愛を知りたければ十字架に来なさい、十字架のもとに来なさい。神様どれくらい愛してるか、神様は本当にイエス様、神の一人子であるイエス・キリストが十字架にかかるまで、両手に釘の穴ができるまで、あなたのことを愛している。ここまであなたのことを愛している。ここまで他の誰かが愛してくれる愛を、はるかに超える愛で、あなたのことを愛しているんだって語るのであります。その愛を、もっともっと、この一年、本当にじっくりと味わっていきたいと思う。もっともっとそのことを深く深く経験させていただきたいと思う。教会の創立の30周年の1年でもあります。この今までの歩み、30年歩んでこれたのも、このイエス様の十字架ゆえです。イエス様が十字架にかかってくださったその恵みを、本当にこの中心として、それを土台にして、この教会は建てられて、そしてそのイエス様の十字架の恵み、その子に表された神の愛、そこを土台に、それを中心にして30年間歩んできました。その愛ゆえにここにあるのであります。誰かの頑張りや誰かの理性や、そんなことをはるかに超えて、イエス様が全てを与えてくださった、イエス様が全てを成り出してくださった、それゆえに私たちはここにいるのであります。本当に感謝をして、これからもこの神様の愛をもっともっと深く味わわせていただきたいと思います。この1年 ね、私たちは何か目標というと何か達成しよう、例えば、聖書を最後まで読むことを達成しようとか、洗礼を受ける人が10人与えるように達成しようとか、そういう方が分かりやすいのかもしれません。でも本当に私どうしても今年もそのようには導かれませんでした。そのようには思いませんでした。今年1年を通しても本当に深い深い神様の愛をもっと味わっていただこう、自分の頑張りとか鼻先に人参ぶら下げてもらって、この目標をこの目標を達成したらこういうことがあるよ、そういうのではなくて、本当に神様の愛に満たされて、神様の愛をもっともっと深く経験して、その喜びを持って仕えていきたい、喜びを持って歩んでいきたい、そういう思いが与えられています。本当に神様に期待して、神様が私たちをもともと満たしてくださること、もともと愛で溢れ出してくださること、祈って歩んでまいりましょう。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。神様、あなたが私たちを愛し、今日も共にいてくださることを感謝いたします。ご自分を与えて、あの十字架の上でイエス様が愛を表してくださったことを感謝いたします。どうかその愛を本当にいっぱい経験して、いっぱい味わって、もっと教えていただいて、私たちも出て行ってあなたのことを伝えるものとならせてください。私たちの周りの方々にあなたの愛を分かち合う、そのようなものとしてくださいますようにお願いいたします。自分を愛するように隣人を愛しなさい、本当にあなたの御言葉通り、あなたを愛し、自分を愛し、周りの方々を愛していく、そのようなものとならせてください。待ち望みつつ、イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。